2018年12月10日発行、広報音画1168号。今回の主な内容は、特集、段ボールコンポスト使ってみました。コンビニ交付スタート。女性の地区役員増えています。男女が共に活躍する地域づくり。暮らしの情報、図書館だより。ちょっと覗いてみてごらん。特集、段ボールコンポスト使ってみました。広報音画5月10日号で、段ボールコンポストのモニターを募集し、7世帯で12週間使用してもらいました。モニターの日々の記録や使用した感想などからわかる段ボールコンポスト、略して段ポストの良いところやそうじゃないところ、そのすべてをありのまま皆さんにお知らせします。モニターをしてくれたのは全部で7世帯。ご協力ありがとうございました。モニター世帯情報。モニター1、世帯員数5人。世帯構成、10歳未満から40歳代。燃えるゴミの排出量1回あたり、中1袋。段ポストの使用経験なし。モニター2、世帯員数5人、世帯構成10歳未満から70歳代、燃えるゴミの排出量1回あたり中1袋、段ポストの使用経験なし。モニター3、世帯員数3人、世帯構成30歳代から50歳代、燃えるゴミの排出量1回あたり小1袋、段ポストの使用経験あり。モニター4、世帯員数2人、世帯構成60歳代、燃えるゴミの排出量1回あたり小1袋、段ボールコンポストの使用経験なし。モニター5、世帯員数3人、世帯構成60歳代、燃えるゴミの排出量1回あたり小1袋、段ポストの使用経験あり。モニター6、世帯員数3人、世帯構成10歳未満から60歳代、燃えるゴミの排出量1回あたり大1袋、段ポストの使用経験あり。モニター7、世帯員数3人、世帯構成20歳代から50歳代、燃えるゴミの排出量1回あたり中1袋、段ポストの使用経験なし。使用開始初期、1週間から2週間目、モニターが気になったこと、気づいたこと、匂いはあるが臭くはない、卵の殻、玉ねぎの皮が目立つ。あまり分解されていない。野菜の皮が分解されず乾燥している。何を入れたらいいのかいろいろ考えすぎて入れるものが少なくなった。毎日混ぜるのが大変。モニターの工夫。そこから水分が出てきたので底上げした。雨に濡れないようビニールのカバーを作成した。野菜を細かくして入れた。飴玉を入れた。キャベツやピーマン、枝豆や玉ねぎがあちらこちら残っています。使用を開始したばかりであまり分解が進みませんが、じっくり待ちましょう。この時期の乾燥の多くは、分解が進んでいない。乾燥してしまっているといったものでした。また、変化があまりないため、不安に思ったモニターも多かったようです。使用開始中期、3週間目から10週間目。モニターが気になったこと、気づいたこと。段ポストが湿っぽい。 そこから水分が出てきた。虫が発生した。魚の骨が原因？卵の殻、ご飯の塊が残っている。ほかほかしてきて暖かくなってきた。お茶殻などは分解しやすい。入れたメロンの種から芽が出ていた。ダンポットに穴が開いた。表面に白カビが発生した。モニターの工夫。虫が発生したので、中身をビニール袋に移して天日干しした。水分が少ないようなので、水を入れたり、水切りを控えたりした。分解が進み、白カビが表面を覆っています。見た目に驚かされますが、気にせず混ぜ込んで大丈夫。ランポストの大敵、虫と水がモニターを悩ませました。特に最大の敵とも言える虫は、ほとんどのモニターのランポストで発生。しかし、虫の発生前後に分解が順調に進んでいる証拠として現れる白カビが発生しているところも多いことから、これを乗り越えるとランポストがうまくいくようです。また、初期とは打って変わって水分の多さに悩まされたモニターも多くいました。中身が重たくなってきたと感じたら、水分量に要注意。匂いや虫が気になり、屋外に置くときは、雨への対策もしっかりしましょう。使用開始後期。11週目から12週目。モニターが気になったこと、気づいたこと。卵の殻が残っている。中が暖かい。虫が発生した。ほかほかして臭い。ご飯が固まっていたのでほぐした。もう入れるのは無理かと思った。モニターの工夫。分解されていないものを細かくした。ブドウの枝やトウモロコシの芯は硬すぎて分解されないようなので入れない。モニタリングの結果、ランポストの肝は水分と大きさ。硬い骨や貝殻、トウモロコシの芯などは無理でした。モニターから、これから使用する人へのアドバイス。思った以上に水分が必要。野菜や果物のくずばかりではあまり分解されない。雨対策はしっかりと。虫は気にすることはない。自然相手なので気長に。混ぜすぎない。講習会を受けることで気持ちが楽になり参考になった。モニターの乾燥、引きこもごも。ただ混ぜるだけと思っていたけれど。外用の設置型コンポストの方が簡単なのでそちらを使う。流しに生ゴミを溜めないで済むのでいつもきれい。今年の夏はコバエが発生しなかった。生ゴミを出す回数が減った。さらに分解が進み、入れたものが翌日になくなっていることが多くなってきました。色も黒っぽくなり、堆肥のようです。モニターも慣れてきたためか、気になることが減ってきました。投入されるものの種類も最初は野菜くずや茶殻ばかりだったのが、各自がいろいろ試しながら、魚の骨やパン、ご飯など、バラエティに富んできました。また、講習会のおかげで、安心して取り組めたと感想にありました。使ってみようかとお考えの皆さんは、ぜひ来年度の講習会にご参加ください。モニターアンケート。どこに設置しましたか？屋内1世帯、屋外6世帯。屋内だと匂いが心配、屋外だと雨に注意が必要。匂いはどうでしたか？とても気になった1世帯、少し気になった2世帯、あまり気にならなかった3世帯、 全く気にならなかった一世帯。ゴミよりもともと土に入っているもみ殻くんたんの匂いがした。家のゴミの量は変わりましたか？目に見えて減った四世帯。減ったように感じた三世帯。流しのゴミがなくなってぬめりなどが減った。取り組みやすさ。取り組みやすかった三世帯。難しかった四世帯。かき混ぜや水分管理など結構難しい。今後も使いますか？続ける五世帯。続けない二世帯。生ゴミが減って満足。花壇などの肥料も作りたかったのでこれからも続けたい。12週間分の生ゴミを入れて増えた段ポストの重量平均 1.35kg。 モニターアンケートによると7世帯すべてでゴミの量の削減効果があったようです。匂いは個人差があるようでしたが、生ゴミを貯めておかなくて良いのは大きなメリットと言えます。取り組みやすさについては難しかったという意見が多く、その原因は水分が少なく乾燥した、何を入れていいのか迷ったというものでした。今後も続けるという世帯が多く、続けない世帯のうち一世帯は庭でコンポストをするということでした。いいことばかりとは言えませんが、使ってみて損はない。環境にもお財布にも優しい段ポスト、あなたもいかがですか？始めてみたい人は今すぐ住民課まで。段ポストは住民課窓口で1個490円で販売しています。1世帯年間4個まで。問い合わせ環境衛生係。2月1日から住民票の写しと印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで取得できるようになります。簡単にマルチコピー機の操作は簡単。マルチコピー機の液晶画面上にガイダンスが表示されますので、どなたでも簡単に利用することができます。どこでも、全国のコンビニで、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機が設置されている店舗で利用できます。いつでも、サービスの利用時間、6時30分から23時まで、通勤途中やお出かけの時に、休日も利用できます。12月29日から1月3日と、機器メンテナンス時は除きます。住民票の写しが全国で取得可能に、遠賀町ではこれまで、住民票と印鑑登録証明書は、遠賀町役場の住民課窓口か、駅前サービスセンターでしか取得できませんでした。そのため、仕事で日中は、町外に出ているし、休みも取れない。出先で、証明書が取れたら便利なのに、という声を聞くこともありました。2月1日から、全国のコンビニエンスストア、以下コンビニのマルチコピー機から証明書が取得できるサービスが始まります。夜間や休日など、皆さんの都合に合わせ、最寄りのコンビニでご利用ください。マイナンバーカードが必要です。サービスが利用できるのは、遠賀町に住民登録をしている15歳以上の人で、マイナンバーカード、個人番号カードを持っている人です。マイナンバーカードをまだ持っていない人は、この機会にぜひ申請してください。マイナンバーカードの作り方、申請方法。1、通知カードに添付されている交付申請書を準備、または住民課窓口で交付申請書を取得。2、 必要事項を記入し、顔写真を貼って郵送。パソコンやスマートフォンからも申請できます。引っ越しや婚姻などで住所や名字が変わると、通知カードに添付の交付申請書は利用できなくなります。住民課窓口で本人確認書類を提示して、新たに交付申請書の発行を受けてください。遠賀町役場では、交付のための手続き、顔写真の撮影をも含むを無料で行っています。希望する人は、まず住民課窓口へお越しください。受け取り方法。1、自宅に交付通知書、はがきが届きます。2、交付通知書、はがき、通知カード、本人確認書類などをお持ちの上、住民課窓口でマイナンバーカードを受け取ってください。カードの申請から交付まで1ヶ月半程度かかります。取得できる証明書と手数料。証明書の種類、住民票の写し、手数料300円。遠賀町に住民登録がある人、または同一世帯の人の現在の住民票。本籍や続き柄の有無を選択できます。個人番号は記載できません。印鑑登録証明書、手数料300円。遠賀町で印鑑登録をしている本人の証明書。マイナンバー通知カードとマイナンバーカードの違い知っていますか？マイナンバー通知カード。平成27年度に皆さんに送付された紙製のカードです。通知カードの下の部分が交付申請書になっています。マイナンバーカード。マイナンバーが記載された顔写真入りのプラスチック製カードです。氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が表示されているので、公的な身分証明書として使用できます。問い合わせ、住民係。女性の地区役員増えています。男女が共に活躍する地域づくり。平成30年度の地区役員に占める女性の割合は 37.3% です。前年比 2.6% 増。誰もが暮らしやすい地域にするためには、様々なニーズや意見を汲み取り、地域づくりに反映させることが欠かせません。地域の課題は、子どもから高齢者、安心、安全、環境美化、防災など多岐にわたります。男女関係なく、すべての人が積極的に関わっていくことで、多様な視点が入り、より良い地域になっていきます。東和園区の南陽子区長に話を聞きました。区長になった経緯を教えてください。地区役員といえば、隣組長以外では25年ほど前に区の会計をやったことがある程度でした。寝耳に水で選考委員の方がやって来られて区長をお願いしたいと言われました。以前から自分が役員をしていない間は誰かのお世話になっている。いつか恩返しできればいいなという思いがあったことと、自分の時間ができたタイミングが重なったのでお引き受けしました。役員を引き受けてみて良かったことはありますか？何より見聞が広がりました。区長を引き受けていなかったら、地域や行政とこんなに関わることなく、知ることもなく、自分だけの生活で終わっていたと思います。皆さんが役員を引き受けやすくするにはどうしたらよいと思いますか？私の場合、やってもいいかな、やれるかなと悩んでいるときに、できそうならやってみたらという家族の後押しがあったことが大きかったです。 地区の方々の支援や地区内の協力があれば心強いと思います。地区役員をすることで懇親会などお付き合いも増えますが、その分人脈も広がります。自分なりに折り合いをつけて無理せずにやっていくことが大切だと思います。東和園区長、南陽子氏、恩賀町の初の女性区長として平成27年度より現職。男女ともに地域づくりに参画。私たちが暮らす恩賀町でも、都市化による利便性と引き換えに、人と人とのつながりが薄れつつあります。年が明ければ、各地区で次年度地区役員の選考時期に入ります。男女がともに、持てる力を発揮し、私たちの地域を私たちの手でより住みやすい地域にしていきませんか？みんな生き生き働いています。恩賀町男女共同参画推進企業。随時登録受付中。企業として男女共同参画の取り組みを進めると、優秀な人材の確保、社員のやる気アップ、業務の効率化につながると言われています。登録企業は現在12社。その中から北九州農業協同組合、恩賀支店の取り組みを紹介します。企業名、北九州農業協同組合、恩賀支店、恩賀町今古賀、従業員12人、うち女性5人。私たちこんな取り組みをしています。アニバーサリー、誕生日、休暇制度や、農残業で週1回を実施し、ゆとりの持てる職場づくりと職員の健康保持、増進を図っています。また、男女問わず資格取得や研修会への参加を支援しています。アピールポイント。職員がやりがいや充実感を感じながら生き生きと働くことのできる職場を目指しています。その他の登録企業の取り組みは恩賀町ホームページに掲載しています。問い合わせ、福祉人権係。タウントピックス、町の話題。毎日使うものだからこそ大切に。調味料、本物講座、油。10月26日、恩賀町中央公民館で、調味料、本物講座、油が開催されました。講師は、調味料、エヴァンジェリスト、伝道師の下倉いつきさん。下倉さんは3児の母であり、子供を出産して半年後に近所のママたちと子育てサークルを立ち上げ、食や子育てに関するイベントを主催。その中で食の大切さに目覚め、これまでの学びを生かし、自ら講師として活躍するようになりました。下倉さんは60人の参加者を前に、油には見える油と見えない油があり、見えているのは2割だけ。お菓子や調味料、穀類など、いろいろな食べ物に油が含まれているので、どんな質のものか気にしてください、と説明。恩賀町のブランド品である、恩賀菜種油は、圧搾した一番絞りだけの油であることから、油は一度絞っても、絞りかすを薬品につけ、再度絞っているものが多い。恩賀菜種は圧搾した油のみが使われています。せっかくこんなに良い油が近くで買えるのに、恩賀町の人が使わないのはもったいないと語りました。講座の後には、食生活改善推進会が作った恩賀菜種をドレッシングに使用したサラダなども提供されました。毎日使うものだからこそ、安全、安心なものを選びたいですね。 河川敷をきれいに。河川敷周辺、林間、ゴミ類回収大作戦。10月27日、遠賀川河川敷で、遠賀町頑張る地域まちづくり事業、河川敷周辺、林間、ゴミ類回収大作戦が開催されました。当日は、地域住民や遠賀高校生など多くのボランティアが集まり、遠賀川想定場付近から遠賀郡消防本部付近までの河川敷を清掃しました。皆さんのご協力により多くのゴミが集まり、河川敷がきれいになりました。歯の健康いつまでも、親と子、高齢者の良い歯のコンクール表彰式。10月25日、アートクレフクラブ、北九州市八幡西区瀬田で、親と子、高齢者の良い歯のコンクール表彰式が行われ、口腔状況が特に優れているとして、遠賀町から有馬あゆみさん、明吾くん親子と新見光金さんが表彰されました。親子の受賞は遠賀町初で、福岡県知事賞も受賞した有馬さんは、将来高齢者でも受賞できるように頑張ります、と述べ、さらなる目標を掲げてくれました。生涯を通じた歯の健康づくりについて、皆さんも考えてみませんか？
暮らしの情報、遠賀町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、遠賀町中央公民館、電話093-293-1355、ファックス 093-293-5533、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、音楽体育センター、電話 093-293-5434、遠賀町立図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、遠賀町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783、遠賀町企業支援施設ピピット、電話 093-293-2616、遠賀町公式ホームページと各種申請書様式集は、QR コードで読み取れます。健診子育て、言葉と心の相談、日時、平成31年1月11日金曜日、9時から12時、一組30分程度です。場所、遠賀町中央公民館、対象、町内在住の小学生以下の子供とその家族、定員、先着順6組、内容、臨床心理士による言葉や心の発達相談、費用無料、申し込み、問い合わせ、健康対策係。プレパパママ教室、両親学級、日時、平成31年1月20日、日曜日9時45分から12時、受付9時35分から9時45分。場所、遠賀町中央公民館、対象、 町内在住の妊婦とその家族、内容、沐浴実習、赤ちゃんとの生活、妊娠中の食生活の話、アロマテラピーなど、定員先着順、12組、費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、申し込み期限1月10日、木曜日、申し込み問い合わせ、健康対策係、すくすくクッキング、離乳食教室、日時平成31年1月25日金曜日、10時10分から12時、受付10時から10時10分、場所遠賀町中央公民館、対象、町内在住の3ヶ月から1歳未満までの乳児とその家族、内容、管理栄養士による離乳食、2回食からのステップアップ、講義と調理、試食、費用100円、申し込み期限1月15日火曜日、その他、託児無料あり、申し込み問い合わせ、健康対策係、試験募集、平成31年度、町内保育園園児募集、受付期間、平成31年1月4日金曜日から31日木曜日。定員、遠賀川保育園140人、南部保育園140人、山彦保育園140人、各保育園の定員を超える申し込みがあった場合は、入園できないことがあります。申し込み方法、健康子ども課や各保育園の窓口に用意している書類、遠賀町ホームページでもダウンロード課に必要事項を記入し、必要書類を添えて健康子ども課へ提出してください。平成30年1月1日時点で、遠賀町に住民票がなかった人は、全住所地の平成30年度所得課税証明書が必要です。保育所に入所できる基準は、遠賀町ホームページでご確認ください。問い合わせ、子育て支援係、豊かなキャリアを生かしませんか？おおむね60歳以上の就業希望者を募集しています。これまでの職業経験を通じて得られた知識や技能を派遣先企業で活かし、即戦力として活躍してください。申し込み問い合わせ、北九州高齢者能力活用センター、電話093-881-6699。教育委員会関係臨時職員募集、学校用務補助員、町内小学校で学校一般事務の補助を行います。募集人数3人、普通自動車運転免許が必要、勤務時間月曜日から金曜日、午前勤務7時30分から12時、午後勤務12時から16時30分、賃金1日3780円、心身障害者補助員、町内小中学校で特別支援学級在籍の児童生徒の学習支援と生活介助を行います。募集人数3人程度、特別な資格は不要。勤務時間月曜日から金曜日、1日4時間、賃金1日3500円。図書整理員、町内小中学校の図書室で本の整理などを行います。募集人数2人、勤務時間週2日、1日4時間、賃金1日3360円。 一般事務臨時職員、音楽町中央公民館で、施設管理や事業に伴う諸業務を行います。募集人数1人、パソコンの操作ができる人、勤務時間火曜日から金曜日、8時30分から17時15分、月12日間、賃金1日6510円。共通事項、試験内容、面接、雇用期間、平成31年4月1日から2020年3月31日まで、1ヶ月ごとの更新、申し込み期限、平成31年1月11日金曜日、申し込み方法、履歴書、写真調布、右肩に応募職種記入を提出してください。行事などで土曜日曜日、祝日に勤務することもあります。その他の条件は音楽庁ホームページでご確認ください。申し込み問い合わせ、学校教育係。危険物取扱者試験、日時、平成31年3月3日日曜日10時から、場所九州国際大学、北九州市八幡東区平野、費用、講師6500円、おつし4500円、兵士3600円、申し込み方法、期間、書面申請、郵送、12月19日水曜日から平成31年1月10日木曜日、電子申請、12月16日日曜日から平成31年1月7日月曜日。詳しい内容はお問い合わせください。問い合わせ、音楽郡消防本部予防課、電話 093-293-8125。 お知らせアラカルト、12月11日から31日、年末の交通安全県民運動。飲酒運転は犯罪です。飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない、運転する人に酒を勧めないことを徹底しましょう。運転者は子供や高齢者に対する思いやりのある運転を心がけましょう。横断歩道が近くにある場所では、横断歩道を渡りましょう。問い合わせ、福岡県警、折尾警察署、電話 093-691-0110。 交通事故をなくす福岡県県民運動本部、電話 092-643-3167。 医師、歯科医師、薬剤師の届け出。医師、歯科医師、薬剤師は2年ごとに12月31日現在の氏名、住所などの届け出を行うことが法律により義務付けられています。この届け出は就業の有無にかかわらず資格を持つすべての人が対象です。届け出期限、平31年1月15日火曜日まで。届け出の提出先、住所地を管轄する県の保健福祉環境事務所、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市の各保健所。届け出表は各保健福祉環境事務所や各保健所の窓口で配布するほか、福岡県や厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。問い合わせ、福岡県保健医療介護総務課、電話 092-643-3238。 音楽町長選挙結果、任期満了に伴う 音楽町長選挙が11月13日に告示され、新人の古野治氏49歳無所属の他に立候補の届け出がなかったため、同氏が無投票で当選しました。任期12月12日水曜日から2022年12月11日日曜日。問い合わせ、音楽町選挙管理委員会、電話 093-293-1234。冬休み、地域安全パトロール。子どもたちを守るため、パトロールを実施します。日時12月26日水曜日、19時から20時、平成31年1月7日月曜日、19時から20時、雨天の場合は中止します。集合場所、音楽町役場玄関前、問い合わせ、社会教育係。一人親家庭を支援します。就業支援、相談を随時受け付けています。出張相談も可能です。日時、毎週月曜日から金曜日、9時から17時、毎週土曜日、第1、第3日曜日、9時から16時、場所、福岡県飯塚総合庁舎、飯塚市新立岩、費用無料、養育費相談、弁護士が相談を受け付けます。日時12月22日土曜日、10時から16時。相談電話番号、電話 092-724-2644。費用無料、申し込み問い合わせ、福岡県ひとり親サポートセンター飯塚ブランチ、電話 0948-210390。 保育料算定時における家父控除のみなし適用。婚姻歴のない一人親は税法上の家父控除の適用が受けられず、婚姻歴のある一人親と比べ保育料に差が生じることがありました。このため、婚姻歴の有無による差が生じないよう、平成30年9月より未婚の一人親に対する家父控除のみなし適用を開始しました。控除額、適用期間、対象者や申請方法などは、音楽庁ホームページで確認するかお問い合わせください。申請問い合わせ、子育て支援係、国民健康保険税の納付額証明書、所得税の確定申告に必要な国民健康保険税納付額証明書を平成31年1月18日金曜日から22日火曜日に郵送します。年末調整などで早めに必要な人は無料で発行できますので、役場、税務課で手続きをしてください。持ってくるもの、身分証明書、運転免許証など、委任状、代理人が窓口に来る場合のみ必要。代理人が同じ世帯の人の場合は委任状は不要です。問い合わせ、納税係。年末年始の歯科、休日、休館診療当番医。受診する人は事前に電話でお問い合わせください。診療時間10時から17時、日時、場所、問い合わせ、12月30日日曜日、樽谷歯科医院岡垣町公園通り、電話 093-283-0128、12月31日月曜日、保健所歯科医院、中間市中央、電話 093-423-1234。 045-2458900、平成31年1月1日火曜日祝日、久松歯科クリニック音楽町松の元、電話093-293-1151。平成31年1月2日水曜日、中道歯科医院、水巻町コロスエ南、電話093-201-1233。平成31年1月3日木曜日、沖永歯科医院、水巻町樋口、電話093-201-0772。年末年始のゴミ、資料収集のお休み、ゴミの収集、収集休日期間、12月30日日曜日から平成31年1月3日木曜日、恩賀仲間リレーセンターへの自己搬入もできません。粗大ゴミ受付センターは12月29日土曜日から平成31年1月3日木曜日までお休みです。問い合わせ、恩賀仲間リレーセンター、電話093-282-5341。資料の収集、収集休止期間、12月29日土曜日から平成31年1月3日木曜日、臨時収集申し込み期限、12月19日水曜日、臨時収集の申し込み、有限会社、関西、電話 093-223-0402、問い合わせ、環境衛生係。市立八幡病院の移転に伴う小児救急受け入れ停止について、北九州市立八幡病院小児救急センター八幡東区西本町は12月22日土曜日に八幡東区小倉に移転するため、次の期間は小児救急患者の受け入れを停止します。受け入れ停止期間、小児救急12月19日水曜日22時から24日月曜日振替休日8時30分一般外来、12月19日水曜日14時から12月25日火曜日8時30分救急車搬送の受け入れ停止は12月23日日曜日祝日8時30分まで。問い合わせ、北九州市立八幡病院、電話 093-662-6565。 スポーツ第27回総力記録大会結果、10月21日恩賀総合運動公園で70人が参加して開催されました。結果は次の通りです。1位のみ軽症略、男子の部50メートル、幼児年中、上、春人、幼児年長、池田龍之介、80メートル、小学1年生、杉山智樹、小学2年生、池田小太郎、小学3年生、坂田寛太、田中誠志郎、100メートル、小学4年生、川口慶太、小学5年生、篠原亮太、小学6年生、高山太陽、走り幅跳び、小学1年生、杉山智樹、小学2年生、池田小太郎、小学3年生、坂田寛太、小学4年生、川本博樹、小学5年生、篠原亮太、小学6年生、高山太陽、400メートルリレー、 田中誠志郎、大弓正樹、近藤則太、川口慶太、女子の部、50メートル、幼児年中、福島綾葉、幼児年長、大弓七海、80メートル、小学1年生、井上みどり、小学2年生、添田紀穂、小学3年生、山田スワロ、100メートル、小学4年生、木戸田桃子、小学5年生、有田京、小学6年生、松尾優香、走り幅跳び、小学1年生、渡辺千秋、小学2年生、高山瑞希、小学3年生、山田スワロ、小学4年生、木戸田桃子、小学5年生、有田京、小学6年生、松尾優香、400メートルリレー、岩田、リミ、坂田修、山田スワロ、有田京。第35回ソフトバレーボール大会結果、10月28日、恩賀体育センターで7チーム40人が参加して開催されました。結果は次の通りです。優勝、スターレッド。準優勝、ぺったんこ。第3位、ホワイト。筆記用具、HYG。スポーツ、文化、レクレーション、音楽総合運動公園、ニュース。健康ストレッチ、ヨガが、新たに、ボディメイキングヨガとして、スタート。無料体験ができますので、まずはお問い合わせください。また、昨年好評だった、締め飾り作りを今年も開催します。平成最後のお正月を手作りの締め飾りで迎えましょう。ボディ、メイキングヨガ、日時毎週木曜日、10時から11時30分、費用、月会費3240円、月4回、月3回で2430円になる場合があります。持ってくるもの、運動ができる服装、タオル、飲み物、おしゃれ、締め飾り作り、日時、12月23日、日曜、祝日、10時から12時、費用1000円、持ってくるもの、花ばさみ持っている人のみ、申し込み問い合わせ、音楽コミュニティセンター、電話093-293-6525、http://onga-sportspark.com
音楽群身体障害者福祉体育大会結果10月14日音楽群岡垣町高倉岡垣総合福祉保健センター憩いの里で音楽町から29人が参加して開催されました。種目は100メートル競走、車椅子リレーなど19種目でした。結果は次の通りです。総合優勝、音賀町。第41回少年柔道大会結果。10月28日、音賀南中学校武道場で116人が参加して開催されました。結果は次の通りです。継承略。団体戦、準優勝、音賀町青少年柔道クラブ A チーム。個人戦、幼年の部、優勝、太田春人。第2位、城水健。2年生の部、優勝、小野相馬。第3位、 佐伯ケイト。3年生の部、優勝、辻田玲。第2位、高崎康介。第3位、元永博人。高崎啓太。4年生の部、準優勝、高崎七野。5年生の部、優勝、辻田美奈美。準優勝、安藤春樹。公民館対抗、ペタンク大会結果。10月28日、恩賀総合運動公園で、21地区から、選手と応援、合わせて約400人が参加して開催されました。結果は次の通りです。A パート、優勝、緑ヶ丘。準優勝、尾崎。B パート、優勝、田園北。準優勝、無償図。C パート、優勝、東和園。準優勝、鬼津。第67回、恩賀郡駅伝大会、出場者募集。日時、平成31年2月3日日曜日、9時から。受付、8時10分から8時30分。好天時は2月11日、月曜日、祝日に延期します。場所、芦屋海浜公園内、周回コース。恩賀郡、芦屋町、大技芦屋。対象、チーム編成、小学生の部、男女ともに、1区、2キロかける5区、恩賀郡内の小学校、もしくは、郡内のスポーツクラブなどに在籍している人で、小学3年生以上、男女別に学校またはクラブ単位でチーム編成。中学生の部、女子は1区2キロかける5区、男子は1区3キロかける5区。恩賀郡内の中学校に在籍している生徒で、男女別に学校単位のチーム編成、1校3チームまで。一般男子の部、1区3キロかける5区。恩賀郡内に居住する高校生以上の人で、町単位でチーム編成。一つの町で3チームまで。1チーム5人で編成してください。他団体と合同で出場する場合は、オープン参加とします。費用、無料、申し込み方法、恩賀町体育協会に用意している申し込み用紙に記入し、提出してください。申し込み期限、平成31年1月10日木曜日。申し込み問い合わせ、恩賀町体育協会、恩賀体育センター内。犯罪、不審者、火災、救急件数。平成30年10月分。街頭犯罪、7件。自転車盗、4件。車上狙い、1件。万引き、2件。不審者情報、0件。火災、1件。郡内、1件。救急出動、73件。郡内431件、火災案内、電話 0180-999-998。 Do you know they? 年末調整では生産できない？今年も残すところ20日余り。多くの会社では年末調整が行われる時期です。この調整は会社での給与のみを対象としたもので、収入が他にある人は確定申告や住民税申告が必要です。例えば、年金を受給しながら働いている人は、年金収入と給与収入を合算して申告しなくてはいけません。年金収入が400万円以下なら確定申告をしなくてよいと聞いた人もいると思います。そのため、給与収入を 年末調整すると、年金収入は確定申告をしなくてよいから精算が終わったと考えがちです。しかし、年金収入が400万円以下でも、給与所得が20万円以上ある人は、合算した額での確定申告が必要です。さらに、住民税に関しては、収入が1円でもあれば、住民税申告が必要です。給与以外に収入がある人は、年末調整ではなく、確定申告、または住民税申告をしましょう。問い合わせ、課税係。あの、聖火女子が、再び音楽町にやってくる。頑張る地域まちづくり事業、音楽でブラバン、2019、新春コンサート。出演、全日本吹奏楽コンクール、連続金賞、受賞校、聖火女子高等学校吹奏楽部。エレクトーン演奏、久野美幸。日時、平成31年1月14日、月曜日、祝日、13時30分から。会場、13時から。場所、音楽コミュニティセンター、ホール。入場料、大人500円、中学生以下200円。事前に入場券の購入が必要です。座席の指定はありません。入場券、販売期間、販売場所。12月14日金曜日から12月16日9時から17時、音楽町中央公民館ロビー。なくなり次第販売を終了します。座席数300席。問い合わせ、吹奏楽イベント実行委員会、古野。電話090-8411-8427。税金の基準日、付加期日にご留意ください。事前にチェック。個人の超県民税、住民税や固定資産税、軽自動車税には税金がかかる基準日、付加期日があります。基準日の翌日以降に納税義務者が死亡した場合は、その相続人などが税金を納めることになりますので、ご理解をお願いします。個人の超県民税、住民税、基準日1月1日。1月1日時点で、町内に住所があれば、音楽町に1年分の税金を納める必要があります。例えば、平成31年1月1日に、音楽町内に住所があれば、1月2日以降に町外に転出、または死亡しても平31年度の税金は音楽町に納めることになります。納税通知書などは6月中旬に発送予定。固定資産税、基準日1月1日。1月1日時点で町内に固定資産を所有していれば、音楽町に1年分の税金を納める必要があります。例えば、平31年1月2日以降に名義変更、または死亡しても平31年度の税金は基準日時点の所有者に課税されます。納税通知書などは5月中旬に発送予定。軽自動車税、基準日4月1日。4月1日時点で軽自動車や原付バイクなどを所有していれば、音楽町に1年分の税金を納める必要があります。例えば、平31年4月2日以降に廃車または名義変更しても、平31年度の税金は基準日時点の所有者に課税されます。また、普通自動車税と違い、月割での返金はありません。 納税通知書などは5月上旬に発送予定。ウィッシュ、みんなの願い。人権や男女共同参画の情報を発信します。子どもたちに私たちができること。以前参加した研修、子どもたちを守るために私たちができることの中で、なぜ子どもたちが非行に走ってしまったのか、またそれをなぜ繰り返してしまうのかという話を聞きました。その背景には必ず何か原因があり、子どもたちの心の奥にある悔しさ、悲しさ、怒り、無力感、寂しさなどに気づき、ケアをすることが必要だということでした。心の奥のケアとは、子どもたちが自分でできることを見つけさせ、子どもたちの居場所を作ること。それは、まず子どもたちの話を聞くことから始まります。インターネット上でのコミュニケーションが当たり前となった今、なかなか直接話す機会も減ってきているのかもしれませんが、子どもたちの話をしっかりと聞き、寄り添うこと、そして普段から子どもたちの声に耳を傾けておくことが大切だと学びました。問い合わせ、福祉人権係。明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。カニなど魚介類の送りつけ商法に注意。必要なければきっぱりと断ろう。疑問。注文した覚えがないのに代引きでカニが送られてきた。とりあえず代金を払って受け取った方が良いか。答え。申し込んでいないのに一方的に送りつけて来られた商品の支払い義務はありません。業者の連絡先がわからないことも多く、商品を受け取り支払ってしまうと、代金を取り戻すことは難しくなりますので、安易に受け取らないようにしましょう。また、勧誘の電話を断ったのに、商品が送られてきた。生鮮食品だから返せないと言われた。などの場合は、受け取り拒否。誰が頼んだか不明な時は、受け取り保留を配送員にお願いしましょう。送り付け商法の場合、商品が送られてきた日から14日を経過すれば廃棄することができます。相談、問い合わせ、音賀町消費生活相談窓口、駅前サービスセンター、電話 093-293-7783、なくそう。悩み。午前9時から12時、午後13時から16時30分。土曜日、日曜日、祝日は除きます。環境衛生だより。家電リサイクルは正しい方法で。テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は、家庭ゴミとしては収集せず、家電リサイクル法により、消費者が費用を負担して再利用、再資源化することが義務付けられています。該当の家電製品は正しい方法で処分しましょう。家電リサイクル法の対象となる家電製品の処分方法。家電リサイクル法対象家電製品の処分フローチャート。家電リサイクル料金と収集運搬料金などが必要です。自己搬入を除く。家電を買い替えますか？はいの場合、新しく購入する販売店に引き取りをお願いしてください。いいえの場合、処分する家電製品を購入した販売店は近くにありますか？はいの場合、購入した販売店に引き取りをお願いしてください。いいえの場合、 自己搬入する場合、事前に郵便局で家電リサイクル券を購入した上で、指定引き取り場所へ搬入してください。指定引き取り場所、西日本家電リサイクル株式会社、北九州市若松区響町、電話093-752-2424。収集運搬業者に依頼する場合、収集地区を確認の上、次の収集運搬業者に引き取りを依頼してください。収集運搬料金の金額は、収集運搬業者へお問い合わせください。北部地区、JR 線より、JR 線路より北側の地区、トモミタス株式会社、岡垣町中央台、電話093-282-0118、南部地区、JR 線路より南側の地区、株式会社総営サービス、恩賀町大和田尾崎、電話093-293-3389。不要品回収業者に渡さないで。最近よく見かける不要品回収業者は、廃棄物処分業の許可を受けていないことがあり、回収された家電製品は海外へ違法に輸出される場合や、必要な部分だけが取り出され、残りは不法投棄されている場合があります。こういった業者を利用することは、違法に処分していることと同じです。家電リサイクル法に基づき、適切に処分しましょう。問い合わせ、環境衛生係。Your Library、音楽調律図書館だより。あなたにとっては不要になった本でも、欲しい人がいるかもしれません。本と雑誌のリサイクルを活用してみませんか？音楽調律図書館で検索してみてください。パワープッシュ、図書館スタッフの一押し。問題だらけの女性たち。著者、ジャッキー・フレミング。川で処方新社。19世紀、ビクトリア朝の女性たちが、いかにバカバカしい迷信と固定観念に苦しんだか。ユーモアと皮肉炸裂で描く。ここが面白い。ジャッキー・フレミングのイラストに惹かれて本を手に取りました。それにしても問題なのは女性ではないよね、と思いつつ読みました。ショーペンハウアーによる天才の髪型には笑ってしまいます。作者の皮肉がとっても効いています。女性の権利宣言、世界を変えた50人の女性科学者たちを合わせておすすめします。クラゲ。ニュー新着本案内、火星人の殺し方、監修、松本人志、文芸春秋。松本人志の出した3つのお題に答えた吉本若手芸人たちの新作、改作、傑作、全123編。和田隆による書き下ろし短編も収録。少女たちは夜歩く。著者、宇佐美誠。実業の日本社。誰もがこの魔界の罠にはまる。町の中心にある城山の魔界に絡め取られた人々。この町で次々に起こる不穏な事件の真相とは。死ぬこと以外かすり傷。著者、美濃和康介。マガジンハウス。天才編集者の革命的仕事術とは。ベストセラーを連発する、幻冬舎。 編集者、美濃和康介が、考え方から生き方まで、自身の行動原理のすべてを綴る。ベルリンは晴れているか。著者、深緑野脇。千曲書房。ヒトラー亡き後、焦土と化したベルリンで一人の男が死んだ。孤独なドイツ人少女の旅路の果てに明かされる真実とは。イベント、図書館イベント情報。パステル画展、主催、音画パステル画会。日時、12月20日木曜日から24日。月曜日、振替休日、10時から17時まで。古木正史、ピアノコンサート開催。12月22日土曜日、15時30分から16時30分。本と雑誌のリサイクル。図書館で入れ替えとなった本、雑誌、持ち込まれた図書をお譲りします。一人10冊まで。なくなり次第終了です。日時、平成31年1月12日土曜日から18日金曜日まで。リサイクル用の本を募集。読み終えた本をお持ちください。詳しくは館内のポスターをご覧ください。日時、12月28日金曜日まで。絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会、幼児から小学校低学年向け。日時、毎週土曜日、14時30分から15時。お話し会、012、赤ちゃん向け。日時、12月19日、水曜日、11時から11時30分。俳句、短歌、音画、短歌会映像、奥、睦弥線。荷を解けば、親しい友の届け物、川に傷あるみかんと妹。荷を解けば、親しい友の届け物、川に傷あるみかんと妹、高崎よし子。いつ知らに、彼岸花赤く咲きそむを車窓に見つつ駅まで急ぐ。いつしらに彼岸花赤く咲きそむを車窓に見つつ駅まで急ぐ。上野よし子。重役と効能を歌わる毒ダミも私にとりては困る荒草。重役と効能を歌わる毒ダミも私にとりては困る荒草、荒野律子。岡、短歌会映像、上村隆夫仙。捨てられぬ、針の動かぬ腕時計、私と時を刻み来たれば。捨てられぬ、針の動かぬ腕時計、私と時を刻み来たれば。宮川真子。ばあちゃんの年季の入ったぼた餅がいい塩梅とイケメンは言う。ばあちゃんの年季の入ったぼた餅がいい塩梅とイケメンは言う。追記節子。石ころも宝石となる幼子のいちごポケットは今日もいっぱい。石ころも宝石となる幼子のいちごポケットは今日もいっぱい。今井隆美。音画俳優区会賞、池田幸俊選。数百本の風となりけり秋桜。数百本の風となりけり秋桜。足賀恵子。秋の日の長崎街道上り坂。秋の日の長崎街道上り坂、広渡り豊子。秋厚し、ザック一つで、今日の宿。秋厚し、ザック一つで、今日の宿。松本俊也。音画、 青葉区会賞、岸原清幸選。語り部の方言弾む良きよかな。語り部の方言弾む良きよかな。花田教授。滑り台、松子の列や赤とんぼ。滑り台、松子の列や赤とんぼ。小野弥代子。ぬかつけて、竹の子送りし、母は今。ぬかつけて、竹の子送りし、母は今。小田、昭夫。子供たちから元気をもらっています。通学合宿。町を盛り上げるボランティア、大募集。音楽町では、通学合宿で子供たちと一緒に生活し、基本的な生活指導などをしてくれるボランティアを募集しています。必要な資格や年齢制限はありません。通学合宿以外にも、音画子供祭り、歓月コンサート、スポレク音画など様々な町の事業にも協力いただいています。興味がある方はお問い合わせください。一緒に町を盛り上げていきましょう。音画町では、6月、7月、10月に通学合宿を行っています。10月14日から20日までの7日間、第3回通学合宿が行われ、19人の児童が参加しました。今回は約20人の地域の皆さんがボランティアで参加。包丁の使い方や掃除機のかけ方、お風呂でのマナーなど、生活体験の中で指導や助言を行いました。また、自由時間には、将棋やトランプを一緒にしたり、学校での出来事を話したり、子供たちと触れ合う時間もたくさんありました。下は20代から、上は70代まで、幅広い年齢層の方にボランティアとしてご協力いただき、児童にとっても多世代交流をする貴重な機会となっています。あるボランティアからは、通学合宿に来るたびに、子供たちから元気をもらっています。すごいエネルギーですよ。疲れるけれど、それ以上に楽しい時間を過ごせています。という声を聞くことができました。通学合宿とは、町内小学校の4年生から6年生が参加できます。ふれあいの里で1週間共同生活をしながら通学します。食事の準備、片付け、掃除など、すべて自分たちで行い、自分のことは自分でするという気持ちを育みます。問い合わせ、社会教育係。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデイ。3歳までの誕生日のお子さんの写真を募集中。掲載を希望する人は、メールで、広報発行日の1ヶ月前までに、情報推進係、広報担当まで。詳しくは、音画庁ホームページをご覧ください。藤井聡太郎ちゃん、平成28年11月26日生まれ、鬼津。お誕生日おめでとう。いっぱい食べて遊んで、お兄ちゃんと仲良く大きくなってね。吉富ゆうまちゃん、平成27年、12月2日生まれ、ベフ。車と電車が大好きなゆうちゃん。これからも姉貴と仲良く、周りの人をいっぱい燃えさせてね。塚原玄ちゃん、平成29年12月4日生まれ、今子が。玄ちゃん、1歳のお誕生日おめでとう。いつも元気で甘えん坊な玄ちゃんが大好きだよ。山田俊二ちゃん、平成28年12月8日生まれ、木森。俊くん、2歳のお誕生日おめでとう。いつも笑顔で可愛いね。お姉ちゃんとたくさん遊んで元気に大きくなってね。井上夏希ちゃん、平成29年12月11日生まれ、あさぎ。いつも元気いっぱいなっちゃん、1歳のお誕生日おめでとう。 これからいっぱいお出かけしようね。編集後期。今年の漢字を予想してみたいと思います。ピョンチャンオリンピック、平和へ向けて、米朝首脳会談、そして平成が間もなく終わる、ということで、私の予想は、平、平らです。発表は12月12日。果たして結果は？今回は、今年最後の編集後期です。1年間皆様には取材などで大変お世話になりました。来年ももっと読みたくなる広報、音画を目指しますので、よろしくお願いします。皆様、平和で幸せな良いお年をお迎えください。ハンダ。これで2018年12月10日発行、広報音画の音訳を終わります。今回は広報音画の他に2つの織り込みが入っています。家の水道管を守ろう。問い合わせ、音画町役場内仲間水道、電話 093-293-1234。 2019年、騙されないデカレンダー。問い合わせ、音画町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783。 今回の音訳は、ゆいの会、佐々木千代子、辻恵子、加藤信子でした。